ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は君がいる、いた、そんな時を監督されました迫田孝介さんとお電話がつながっています。迫田監督、こんばんは。
こんばんは、迫田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速なんですけども監督、今回初長編映画ということで、君がいる、いた、そんな時と、なんだか気になる、どんな物語が始まるのかしらというタイトルなんですが、どんな作品なんでしょうか。
そうですね、あらすじを申し上げると、日本人とフィリピン人とのハーフで、クラスでは外人といじられている小学校6年生の男の子、空回りして周囲から浮いているが、いつも笑顔で自分の居場所を求めている同じクラスの男の子、そして彼らに明るく接してくれる図書室の新任秘書の女性、だけど彼女には誰にも話していない話、秘密がある。そんな彼女を励ますために2人は突拍子もないことを実行する。大切な彼女のために、いつもありがとうという思いを伝えるために。これがあらすじですね。
そのあらすじが、君がいる、いた、そんな時、映画の中で映像となって音楽をまとってですね、我々に届くわけですけれども、この作品、迫田監督、脚本も書かれてるんですよね。
そうですね、僕が書いたものなんですけど、これは僕、広島県呉市というところで撮ったんですが、僕は出身で、出身の小学校がちょっと放送室がボコって出ているなんか小学校があって、でそこでそれをモチーフにして脚本を書いたんですけど、ちょっと撮影の時はちょっと周りに建物がちょっと建っちゃってたので、呉市内の他の円形校舎というところで、港町小学校さんで撮影をしたんですけども、そういうことで、初めての長編、だから自主映画も含めて僕長編を撮ったことがないという人だったので、初めての長編がこういう形だったのはびっくりというか大変だったなって感じ
でもその初めての長編、また出身地をモチーフにして、実際に撮影も出身地でされたということであれば、すごく思い入れのある物語であり、思い入れのある映像が出来上がったっていうことですよね。
そうですね、結構これは僕これも12、3年前ぐらいに第1稿を書いたんですね、結構の本日は。でそれで実はそこでうまくいかなくて、一回うつ病になってしまって、で結構重くてです。でそれを経て一回中編映画、浅岡めぐみさんが出てくださった父の愛人っていう中編40分の映画で、一回撮って、それで劇場デビューしたんですけども、で長編を撮ろうということで、そのやっぱり脚本気に入ってたなと思って、これを撮ろうっていう感じでやってますね。
それであると、迫田監督にとって人生をこう共にしてきたというか、寄り添ってきた物語ですよね。
そうですね、ちょっとこの映画はすごくそういう面が含まれているかなと思っていて、それは実は今も続いてるのかなっていうのが実は僕は思ってることでして。
今も続いている、
はい、というのが、この映画ご覧いただいたと、ケイちゃんさんも、ということで
見させていただきました。
ありがとうございます。これ見ていただけたらと分かる通り、やっぱり人とこう出会っていくっていうことで、そして知っていくことで何かが変わっていく、でその人のために行動すると自分が強くなっていったみたいな話だったりするかと思うんですね。でそれがこれ今もう1年2ヶ月以上全国順次公開をしているんですけども、1巻だけを除いてちょっと事情があっていけなかったんですけど、それ以外は全部大ニュースで伺っていて、コロナの感染を気をつけながらですけども言っておりまして、で、やっぱり人と会うのってやっぱりでも怖いんですよね。僕やっぱうつ病持ちだったりするので、だけどその先に必ず希望があるっていうのをずっとこの映画とともに歩んできて、それがこの映画と同 同じような行動になっているんじゃないかなっていうのを思っています。やっぱり、なかなか出会うのは難しい時期ではあるんですけど、なんかそれでやっぱり僕も救われてるし、まあ、大変なんですけどもやっぱり救われている部分もあるので、映画をご覧になったご覧いただく方にもそういうような気持ちになってもらえたらなと思って、それが僕のこの映画に今も続いている感じがするっていうのはそういうことですね。
私自身はですね、あの君がいるいたそんな時作品を見させていただいたんですけれども、はい、小学校時代をこうふと思い出す時って、あの繰り返し思い出す、あの楽しかったこととか写真で撮った風景みたいなものをこう思い出していたんですけれども、実際には小学校時代ってで宇宙のように無限だけれども、教室のサイズよりも窮屈で、その相反する世界観と、自分自身の家に帰ってからの自分と、学校で友達に見せている自分と、一人で本を読んでる時の自分っていうのがすごく多面的で危うかったような、そういう感情とかがしっかりと自身の中からですね浮かび上がってこう輪郭を帯びていく感じが、あの木から彫刻でね仏様を彫るように、あの監督の手で私の幼少期から現在までを最終的には彫り上げられたような、なんかそういう体験をしましたね。
ありがとうございます。なんかその小学校とか、まあ、子供っていうことなんでしょうけど、果たして僕たちがその頃おっしゃった通り一辺倒だったわけじゃなくて、やっぱりすごく多面的で、そういうとこがあったりこういうことがあったり、嘘をついたり残酷だったり、良いこともあったりっていうのが必ずあったはずで、でそれがもしかしたら今の大人になっても実はそういうのはあるはずなんだと思うんですね。子供だからないってわけじゃなくて、子供だってあるって感じがしていて、でこの映画に出てくる、まあ、主要人物、さっき申し上げた3人っていうのが特にいいやつでもないんですよね。でやっぱ嘘をついたり逃げたりとか、まあ、してたりするわけで、
まさに生きてる感じですね。
そうあっていただけたらと思うんですけど、なんでただその多面性っていうところも含めて、子供というよりも、まあ、人間としてっていうところも描けたらなっていうのがあったので、おっしゃっていただいた今ご感想みたいなことはすごく嬉しく思いますね、はい、
大人になると隠すのが上手くなるんだと思うんですよね。で、迫田監督がおっしゃられるように、別に子供に限ったこの描かれている世界というのは、まあ、小学校や図書室が舞台にはなっていますけど、今痛みを抱えている人はその傷口にがどこにあるのかっていうのをすごく感じる方ももちろんいらっしゃるでしょうし、ただこんなにも前面に出してね、その危うさを、多面的な部分をっていうところが懐かしくもあり痛くもあり自由でもあり窮屈でもありというのが本当に思い出される作品だなと思って、なかなかない体験でした。
ありがとうございます。なんか結構この映画って多分珍しいってよく言われてて、なんか見た感じ、見たお客様にも、ちょっとこういう感じのタイプの映画ってなかなかないねっていうふうにおっしゃってもらえてて、
はい、
なんか僕はまあ普通にというか自分なりに撮ったつもりだったんですけども、まあ、確かにそうかもしれないなということはありますね。なんか実はこの映画には答えがなかったりするっていうか、でそれぞれ抱えている問題とか辛さとか、まあ、ままならないことっていうのが実は解決しないまま終わっていく話なんですね、この映画、
はい、
それぞれが抱えているものは解決しないけど生きていこうっていう、まあ、そして人生は続くみたいな映画なんですけど、それが、そのお客様に聞いてすごくそれで気づいたんですけど、それが今に似ていると、今の現状に似てるねで、まあ、世界を覆っている今の状況っていうのは、
はい、
まあ、ままならない世界で、それでも僕たちは生きていかなければいけない、それはとてもしんどいことだけど、しっかりみんな暮らしていこうというこの辛さ、しんどさっていうのはすごく、誇るべきというか、 なんか、ただなかなか褒められない、あ、ただ生きてるように僕たちはただ生きてるような感じだけど、やっぱままならなさを抱えたままそれで生きていってるわけじゃないですか、
はい、
でその辛さをこの映画を今見てよかったってお客様に言っていただいて、あ、そうなんだと思っていて、現実のままならなさにそれに立ち向かうというよりも、あ、なんて言うんでしょうね、自分の大切な人のためとか大切なことのために生きていく、はい、それを大事にしようすることでっていうような映画だったりするので、
うん、
そこら辺がなんかあのエールになったよって言ってくださってすごく嬉しかったんですね。
あ、それは本当にリアルな寄り添うエールですよね。
だと思いますね、はい、
うん、そうですね。なんかその自分で言いながら寄り添うエールって言って、あ、なんか寄り添ってもらったなと思って今感慨深くなってしまったんですけれども、その、この時期に見てよかったとそのいう感想が多いというのは監督から伺いましたけれども、あのみんな苦しいんだということと、解決はしなくても誰かのために諦めないという輝きみたいなものがすごくメッセージとして届くので、もちろんあのコロナが落ち着いてね、親しい方と、まあ、隣り合わせに座っても見ていただきたいんですけれども、今の時期にあの、映画館で確かに出会ってほしい映画だなと、一人一人に確かなものが届くのかなと思いましたね。
嬉しいです。なんかもしそのスクリーンに、まあ、映画でスクリーンに人生とかがもし映ってるのであれば、あの対峙する、まあ、席についていただいてスクリーンと対峙するって、なんかやっぱり出会いに近いような気がするんですよね、
うんうん、
自分だけじゃない、自分だけじゃなくてその人がいる、その映画の中にその人がいる、出会うことによってあの誰かのしんどさとか、まあ、明るさでも何でもいいんですけど、誰かの何かしらを して出会うっていうことは絶対いいことだと僕は信じていて、なのでなかなかあの、ね、人と出会いにくい中、そしてこの映画、なんか居場所の映画ってよく言われるんですけど、その教室だけじゃなくて、その端っこの図書室とか放送室とかっていうところが舞台だったりするんですけど、なかなか行き場がね、なかなか難しい時って、映画館も一つの居場所なのかなっていうことが思っていて、そこに確かに人が映っているのであれば、出会いの一つになるので、もちろんラジオもこうやって、あのケイちゃんさんがこう話していくことで、
はい、
あの聞いている方があの出会っているのと同じように、
はい、
あの映画館も一つその中に入れていただけたらなと思っています。
はい、いつもはですね、君がいるいたそんな時ぜひ映画館でご覧くださいというのですが、はい、今日は君がいるいたそんな時ぜひ映画館で出会ってくださいということでコーナーを締めくくりたいと思います。
嬉しい言葉です、ありがとうございます、
はい、昨年6月から東京風切りに全国で順次公開が続いているということですが、関西で今からリスナーの皆さんがご覧いただくとしたら、はい、いつからどちらの映画館でしょうか。
そうですね、9月10日から1週間宝塚のシネピピアさんで公開があります。で初日10と11
はい、
なんですけど舞台挨拶させていただきます。で大阪は去年もやったんですけど2度目の大阪で、今回はシネヌーボーさんの X の方で、あの9月18日土曜日からこちらは2週間となっております。
はい、皆さんぜひ君がいるいたそんな時、はい、映画館に出会いに行ってください。マイシネマヒストリー、はい、今夜は君がいるいたそんな時監督されました迫田監督にお話を伺いしました。迫田監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きするというコーナーですよ。今夜はディズニー映画の塩崎彩さんとお電話がつながっています。塩崎さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと電話ということで離れてはいるんですけれども、塩崎さんいつも素敵な映画ご紹介いただけるので、今夜も楽しみにしております。
はい。ぜひともお願いします。
はい。早速ですが、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか？
はい。今回は、シャンチー。テンリングスの伝説というマーベル映画の最新作になります。
おー、シャンチーテンリングスの伝説、マーベル最新作となるとざわざわって世の中がしてる感じもしますけれどもねもう実際話題になっていますしね。
そうなんですよ。もうなんて言ったってマーベルといえばアベンジャーズで、もうたくさんのすごい記録は打ち立てていったんですけれども、うん、そのアベンジャーズシリーズが、まあ、ちょっと一段落ついたという形で、今後は新しいニューヒーローがいっぱいいっぱい出てくるんですよ。
その新たなニューヒーローの、はい、一作品が今回ご紹介いただけるシャンチーテンリングスの伝説になるわけですね。
そうなります、
はい、どんな作品なんでしょう。
はい、ストーリーで申しますと、ホテルの駐車係としてもう平平凡々な人生を送っているシャンチーという、青年が主人公になるんですが、うん、その彼は実は過去がすごい過去がありまして、はい、幼い頃からお父さんが率いている悪の犯罪組織で厳しい修行と苦しい鍛錬を耐え抜いて、うん、最強の後継者に仕立て上げられていたというすごい過去を持つんですね。
もう生まれつき運命が決まっていたわけですね、はい、
そうなんです、
うん、
でも優しすぎる彼は、まあ、自ら戦うことを禁じて、でアメリカに行って名前も変えてその運命から逃げ出して、うん、お父さんからこう見つからないように暮らしているんですね。
本当に新たなる形のヒーロー像ですね、
はい、そうなんですよ、うん、なんかこう逆に自分の力をこう禁じるっていう自らそうしたちょっと新たなヒーローなんですが、まあ、そうしている中で、うん、こう伝説の腕はテンリングスというすごい強大な力を持って、そのアイテムがありまして、はい、その力を操って世界を脅かそうとするお父さんウェン・ウーにの陰謀に巻き込まれていく、悪に染まってしまった父との宿命に立ち向かうという話になります。
おー、それはなんか親子間の、はい、まあ、絆であり葛藤みたいなものもあって、
はいはい、
そして優しいが上に最強の力をもう封じてしまったという新たなヒーロー像がどのように覚醒していくかみたいなところも見どころなわけですね、
は
い、
そうなんですよ。
うわー、これちょっとかなりテンション上がりますね。
そうなんですよ。まあ、今回、うん、まあ、見どころの一つが生身の本格武術アクションが取り入れられているっていうところなんです。
はい
はい、まあ、もともと、シャンチーがコミックの原作の中でブルース・リーをこうモデルにして作られたキャラクターでもあるんですけれども、
うんうん、
まあ、そういったところでこう武術をすごくこうアクションの中に取り入れられていて、でもうシャンチーの肉体もすごいし、
うん、
それプラスこう最先端の映像技術が合わさって、なんかもうすごいアクションシーンが迫力の映像で見られます。
あ、じゃあもうアベンジャーズの世界観映像美に、はい、まあ、はい、ブルース・リーとかそれカンフー系の映画のアクションの、まあ、美味しいところ両方ともギュッとまとめてドーンと豪華に出てくるみたいな感じですよね。
もう全部のせですよ、そら。
いいな、全部のせ、関西人特に好きですからね、そういうのね。いや、でもかなり豪華スタートですね、それでいうと新しいヒーローは。
そうなんですよ。
これでもアベンジャーズもそうなんですけれども、その、はい、まあ、親子間のね、確執であったりというところのこう悲しみ苦しみみたいなものがヒーローに見え隠れすると、はい、うん、なんでこんなにも惹かれるんでしょうね。
いや、本当にそうなんですよ。もうまさしくやっぱりマーベル映画の魅力って、こうヒーローってすごい力を持ってるけれども、
うんうん、
苦悩してるんですよ、みんな。
そうね、そうね。
なんかやっぱりアイアンマンしかり、いろんなヒーローがいるけれども、はい、やっぱり人間味あふれるっていうところが、今回のシャンチーにもしっかりと、演出されていて、すごい魅力的なんです。
うん、その本当に何だろうな、手の届かないヒーローとしての、はい、こうかっこよさみたいなものもあるんだけれども、私たちと同じような苦悩を私たち以上の力で抱え込んでいるっていうところで、はい、こう涙して熱くなってっていう、はい、マーベル作品ならではのこうダイナミックな映画、毎回楽しみにしている方はね、もう今ラジオ聞きながらもう行ったっちゅうね、映画もう一回行ってくるわと思ってると思うんですけどもね。
はい、そうなんです。
でもやっぱりその実際のアクションっていうのの見どころと、プラスアルファ、はい、最先端の映像技術というところの融合がやっぱり映画館で楽しむ醍醐味でもありますよね。
はい、本当にそうなんです。映像のすごさだったり、あと今回こう、うん、また一つ MCU の、マーベルシネマティックユニバースの中のこう世界観が広がったなって思える、うん、その広い大きな世界観なので、うん、まあ、そうしたところも期待ですね。
すごいな、どこまで進化するんでしょうね。
そうなんです。
これでも今の話しながら、はいはい、シャンチーのこうお父さんはすごい悪い人みたいに言ってるんですけども、
はい、
演じてるのがトニーレオン様なんですよね。
そうなんですよ。またこら、
これね。これはちょっと我々世代と言いますか、ちょっと上になると、はい、トニーレオン色っぽいかっこいいっていう。で、私いただいた資料では、こう、はいはい、最愛の妻を失い悪に染まった、
はい、
でもこれがねそのままトニーレオンって言ってしまうんですけどね。なんかその悲しみの中暗黒に落ちたというところの、まあ、父親像っていうのもちょっと楽しみだなと、
はい、そうなんですよ。そのお母さん、亡くなってしまったお母さんっていうのが、
はい、
伝説の地ターローっていう村の出身でして、
うん、
不思議な力を操ることができて、まあ、格闘もめちゃめちゃ強いんですよね。
うんうん、
でそのお父さんトニーレオンとお母さんの出会いのシーンっていうのもすごいアクションでもありつつ戦ってるんですけど、なんか、はい、舞踏しているような踊っているような演出でめちゃめちゃ素敵なんですよね。そういったところも気にしてみていただけたら。
うわ、はい、気にしてみます。もう今ちょっとうっとりしてしまいましたけどもね、本当に見どころ満載なので、はい、まずは一度でもまず映画館に足を運んで再度見たいと思ったらまた映画館に行くね、余裕を持って皆さんスケジュールを組んでいただきたいと思います。こちらの作品、シャンチー、テンリングスの伝説、マーベル最新作、上映中ということですけれども、どちらの映画館でしょうか？
はい、OS シネマズミント神戸や、ハーバーランド他にて公開しております。
はい、皆さん存分に新しいヒーローを楽しんでいただきたいと思います。そして塩崎さん、お話めっちゃ楽しかったです。またよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いします。
先読みシネマ情報、本日はディズニー映画の塩崎彩さんにシャンチーテンリングスの伝説ご紹介いただきました。塩崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。